ロータリークラブプレゼンツ B-Song Daytime。 ロータリークラブプレゼンツ B-Song Daytime。 このコーナーはロータリークラブの提供でお送りします。アンナがお送りしている Love FM Switch on Daytime Tuesday。 この時間は火曜日限定コーナー、ロータリークラブプレゼンツ Peace on Daytime。 地域社会や職業を通しての奉仕活動を行っている団体ロータリークラブからゲストを迎えしてお話を伺っていきます。先週に引き続いて今週も福岡東ロータリークラブ会員田村史郎さんにスタジオに来ていただきました。田村さん、こんにちは。
こんにちは、どうも1週間ぶりです。
はい、1週間ぶり、どうぞよろしくお願いします。改めて自己紹介をお願いします。
はい、改めまして福岡東ロータリークラブの田村史郎と申します。まあ、福岡県中川町の出身で、今はですね、福岡市にある図書出版会社株式会社あずさ書院の代表を務めています。もともとは母親が立ち上げた会社なんですけども、私は大学をイギリスで卒業した後家業に戻り、2006年に社長を引き継ぎました。会社はまあ本を作るだけではなく、思いを形にすることを大切にしている会社でございまして、出版の枠を超えて漫画制作とかブランディング等の取材をしております。あとはちょっと変わった趣味なんですけど、
はい、
先週言えなかったんですが、ちょっと長距離ウォーキングが好きで、
はい、
行く足別府100キロウォークという大会に毎年出てまして、一応10回完走をして、この間表彰されたという、
おめでとうございます。
はい、あんまり言うとちょっと、ちょっとあんまり言ってないんですけど、こういった趣味があります。
どんな魅力があるんですか？
まあ100キロっていうとですね、ここから熊本までの距離なんですね。
はい、
歩きます、歩こうと思います。
思ったことありません、正直に言うと。
車でもめんどくさい距離を歩く、
正直に言うとですね、はい、
これも実はですね、ロータリークラブが主催しているイベントなんですね。で、参加者が4000名いまして、そのうちの参加の一部がポリオというあのエンドポリオの募金に、まあ、流れているんですけども、
はい、
こういった、まあ、趣旨も賛同してますので、まあ、これ出ておるんですが、まあ、なかなかですね、こうスマホを全部触らずに、まあ、24時間ぐらい何も考えずに自分との向き合う時間ってなかなか取れないので、
はい、
まあ、歩く禅と書いて保禅って言ってますけども、保禅をしながらですね、自分のこう人生を振り返ったりしている、まあ、そういった大会ですね。はい、
いや、その振り返る時間を持つことによって、はい、自分をリセットできる部分もありそうだなと思いました。
はい、おすすめです。ぜひ
ありがとうございます。
ご興味があれば、
はい、これはお誘いと受け取って、
はい、
大丈夫かな。
もう足豆だらけだし大変ですので、
ちょっと私はメンテナンスからまず入らないといけないなと思いました。
ご連絡しております。
さあ、先週は田村さんがロータリークラブに入ったきっかけ、所属されている福岡東ロータリークラブのことなど、活動を通しての思い触れさせていただきました。きっかけはあのお客さんだったんですよね。
そうなんですよね、うん、お客様からのご紹介でした。はい、
はい、そしてですね、もう15年ほどロータリークラブ所属されているということなんですが、今週もぜひ活動エピソードを聞かせてください。はい、
印象に残っている活動がですね、やっぱりあのインターアクトの取り組みなんですね。インターアクトというのはインターナショナルアクションの略で、まあ、ロータリークラブが支援している高校生たちのボランティア活動なんですけども、
はい、
まあ、単なるこう良いことをしようという集まりではないんですね。むしろ高校生たちが社会にある課題、例えば子どもの貧困とか環境問題、多文化共生、ジェンダー格差などに対して自分ごととしてどう向き合うかを考える場なんですね。で、これはですね、大人が一方的に教えるのではなくて、
はい、
自分たちで調べて現場に足を運んで人の話を聞いて考えて自分たちなりのアクションに落とし込んでいく、そういう姿勢にですね、大人である我々ロータリアンがハッと刺されることも多いんですね。もちろん最初は緊張して、まあ、自信なさげだった子どもたちがたくさんいるんですけど、
はい、
まあ、半年1年と関わっていくうちにどんどんどんどん変わっていく姿、これが私一番好きなところで、あの本当に嬉しいところですね。
はい、もう高校生というね、あの多感な時期の若者たちは成長も早いですよね。
はい、そうなんですよ。
はい、どんな変化をその若者たちの姿から感じ取ることができますか？
そうですね、まあ、一番はその社会と向き合っていくきっかけがないんですよね。なので、まあ、日々勉強しかしてきてないので、そういった社会にこんだけの課題があるんだっていうことをまず知らない、はい、それをまあ我々がきっかけを作っていくことによって、逆に我々もですね、この子たちが未来を作っていくんだというふうに我々自身も希望が持てるようになったところがあるので、
はい、
あの両方まあ教育とか共育ちとかで教育なんですね。だから一方的な教育ではなく、共に育っていくっていう感覚を我々自身も学べるっていうところが非常に良かったのと、
はい、
あと長く関わっていくとですね、こんなことも起きまして、ある日、まあ、あのかつのインターアクトで出会った高校生からですね、
はい、
あのまあ 後日ですね、結婚式に来てほしいと連絡があったんですね。もう数年ぶりだったんですよ、
は
い、であの時社会のことを真剣に考えた経験が自分の今の原点になっているんですというふうに言ってくれて、しかも来賓としてまあ招かれて祝辞まで依頼されてですね、
まあ、
逆に考え深かったんですけど、15年いるとですね、はい、当時高校生だった子どもたちが今社会人として立派に活動している姿に出会うことができます。それはまさに継続することでしか見えない景色っていうのがあるなというのを教えてもらいました。これが一番私にとって の一番の財産かなというのを思ってます。
そうですね、はい、まあ、おっしゃる通り継続するからこそ見える景色っていうのは何事にもあるな、つながっているなと思います、はい、そして教育ともに育つの教育、はい、とてもいい言葉です ね、うん、いやでも一つ その社会的な課題を取ってみても、大人たちが考えることと若者たちがこう抱く新鮮な視点っていうのもあると思います。あの教育という視点をこう見てみても、うん、田村さんが逆に刺激を受けるもしくは教わったことってありますか？は
い、まあ、その自分が当時そういうふうなことを考えてもなかったっていうところですよね。だから恥ずかしいというか、はい、まあ、当時あの私も男子校に6年間いましたけど、高校生の時ってですね、こんな世の中のためになるとか考えてもなかったんですよ。早く彼女が欲しいとかもうそういうことばっかり考えてたわけですよ、もう勉強大変だとかそういったことがなかったので、こういう子供たちが将来大きくなるといいなっていうのは逆にあの思えるように慣れた自分が、まあ、少しあの成長してるなと思えるかなというふうに思ってますね、
はい、世界的な視点を持つことができる、というきっかけっていうのはね、はい、こればっかりは本当に本人がどう頑張ってもなかなかこう手に入れられない点でもあると思うので素晴らしいチャンスだと思います、はい、さあロータリークラブに入って田村さんご自身どんな変化を感じますか？
はい、一番大きな変化はですね、
はい、
まあ、物事の見方が変わったことだなと思います、まあ、視点と視界と視座というか、まあ、視座が高くなったんじゃないかなと、まあ、よく視界が広がるとか言いますよね、
はい、
視点を変えるとかでも視座、まあ、そのGoogle でいうとストリートビューだった自分がちょっと Google Earth みたいにちょっと上から見れるようになったみたいな、ちょっと視点が、まあ、視座が変わったんだなと思うんですよね、はい、まあ、ロータリーに入る前は経営者としてどちらかというとこう自分の会社をどうするかとか目の前の利益や課題をどうするかという視点が中心だったんですよね、
うん、
視座と視界、まあ、でもロータリーに入ってさまざまな業種年齢の方々と出会ってですね、社会課題に向き合って活動する中で、まあ、もっと広い視点視野視座を見るっていう風になれたのが非常に良かったなと。例えば報酬活動一つとってもですね、はい、やってあげるんではなく一緒に考えるとか、相手の立場に立つとか、やっぱこう、はい、自分事ではなく、まあ、他人事だったことが自分事で考えるようになったし、そういったところのまあ変化っていうのはすごく自分でも感じることになっていますね、はい、
その考え方っていうのはどのように育まれていったんでしょうか？
やっぱりこう15年いくうちに、まあ、それこそいろんな委員会をですね経験させてもらうことによってこう、まあ、いろんなことをやっていく中でやっぱり自然とですね成長してるんだなっていうふうに、まあ、感じるんですね。そういったところが、まあ、気づかないうちに成長できるプログラムがロータリーにあるんだなというふうに改めて思いました。
なるほど、はい、気づかないうちに成長できるプログラム、はい、でも先週もおっしゃっていたようにそのフラットさというものが与えてくれる視点と自信っていうのも大きいですよね、
う
ん、
そうですね、それはあると思います、うん、
いやでもその他人事だったことが自分事に考えられるという視点はこれ何にでも通じることで本当に世代関係なく職種も関係なくちょっと大きい話になりますけど、
そうですね、
人としてもう全てなんかこう豊かにしてくれる視点じゃないですか、
はい、
うん、それをみんなでこう同じ思いで、うん、進めていくことができるというのは素晴らしい環境だなと、ね、うん、思います、はい、いや今はこう言ったのはね私自身の話を聞いていての感想なんですけど、ロータリークラブの魅力を一言で表すとしたら田村さん何と言いますか？
そうですね、一言で言うと、はい、地球に対する家賃というふうに私はいつも答えるようにしてます。
地球に対する家賃、はい、その心は、
はい、例えば家を借りたらですね、家賃さんに家賃を払いますよね、
はい、
で会社の事務所を借りていればオーナーに家賃を払うと、じゃあ私たちは地球という場所に住まわせてもらっているわけなんですが、うんうんうん、やっぱり地球に対しても家賃を払う意識が必要じゃないかなと。地球に対する家賃を払ってますかって先輩から言われた時に私は答えられませんでした。
もうそれはいつ頃言われたんですか？
ロータリーに入って5年目ぐらいですね。からそもそもそんな質問が来ると思わずに、はい、当たり前と思うじゃないですか、地球に住んでるの当たり前と、ただ、 で家に住んでて家賃払ってる、事務所に家賃オーナーに払ってる、地球に対して家賃を払ってない自分がいるっていうことに気づかされました。これはロータリーインターナショナルなんですね、国内ロータリーではないんですよ、国際ロータリー。なので我々は地球に対する家賃を払うために、例えばアフリカの貧しい子どもたちに支援をするとかいったところがあります、はい、ただこれはお金じゃなくてもいいんですね。自分にできる範囲での行動、例えば地域で伝う誰かの役に立つ、ちょっとした気づきを誰かと共有する、そういった行動すべてが家賃の支払いにつながるんじゃないかなと私は思っています。ロータリーはそういう感覚を持っている人たちが集まって、無理なくでもちゃんと社会に向き合っている場所なんですね。なので私はすごくロータリークラブは好きですし、あの自然体で参加をさせてもらっています。
私この地球に住まわせてもらっているという観点、ちょっと感動しました、やっぱりこの視点を持つことによってこうより自分の存在を確認するなんかきっかけにもなるなというふうに思っていて、でその地球に対する家賃というと、じゃあお金で何かできることがあるのかな、もちろん経済的な部分もありますけど、いやそうじゃなくて行動なんだって考えると、どんな人でも行動は起こせますもんね、いや素晴らしい考え方だな、そのマインドに感動しました、さあ今後の予定、活動のお知らせなど、リスナーの皆さんに知っていただきたいことはありますか？
そうですね、もうぜひロータリークラブに地球への家賃を一緒に払いませんかっていうところをお伝えしたいなと思っています。ぜひお仲間をですね、増やしながら、やっぱ地球が良くなれば結果的に全てが良くなるので、まずはそういったところを分かってもらえる仲間を募集していますので、ぜひこれを聞いた方がですね、一人でもそういうふうに思いを持ってもらえば嬉しいなと思っています。
興味を持った方は一つまた行動をということで、より詳しくね情報を手に入れてみてはいかがでしょうか。活動を知るということだけでもね、行動につながると思います。最後に田村さんの今後の目標、夢を教えてください。
ちょっと照れくさいんですけど、やっぱり自分の人生を通して誰かの思いを形にするお手伝いをずっと続けていきたいなと思っています。仕事でもロータリーでも根っこにあるのは人の思いに寄り添うことかなと思ってるんですね。それを出版だとか広報という手段で届けたり、社会貢献の場で一緒に動きながらですね、関わる人の人生が少しでも前に進むきっかけになれたらいいかなというふうに思っています。
はい、田村さん、これからも素敵なさまざまなこう物語を紡いでいってください、
ありがとうございます、
ロータリークラブプレゼンツピースオンデイタイム、2週にわたって福岡東ロータリークラブ会員田村史郎さんにお話を伺いました。田村さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ロータリークラブプレゼンツピースオンデイタイム、ピースオンデイタイム、このコーナーはロータリークラブの提供でお送りしました。